神仏にかけた願はどんなものであったであろうと、心で拝をなされながら、その箔を印をお取りになった。これと一緒にあなたに見せておきたいものもありますから、またそのうち私からもお話しすることにしよう。と、印は姫君を印になった。そのついでに、もうあなたは自分の生まれてきた事情を明らかにすることができたでしょうが、あちらのお母様の行為をおろそかに思ってはなりませんよ。真実の親子、肉親の中でなくて、他人が少しでも愛してくれ、親切にしてくれるのはありがたいことだと思わなければならない。まして実母があなたのそばへ来た後までも、はじめ通りにあなたを愛することが変わらずに、あなたに幸福があるようにとばかり、あの人は願っています。昔からある継母話のように、表面だけを賢そうにして、継子の世話をする。それはまあ良いと見られている母親も、また曲がった心で娘を苦しめている母親も、娘の方で善意にばかり物を解釈して信頼してやれば、こんな人を憎んでは罪になるという気がして反省するのがありますし、また良い性格の人であれば、ママ子に気に入らぬところはあっても、母として信頼される立場になっては、いつとなく最初の態度を変えるのもあるでしょう。何でもないことに難癖をつけ、愛の皆無な思いやりのないままで、到底娘の方から近づけないのもあるでしょう。私はそうたくさん女の人を知っているのではないが、とにかく私の知っている人で、生まれもよく、婦人としての見識も備わった人で、またそれぞれの長所を持った人でも、自分の娘を託し得る人を、その中から選び出すのは困難です。まことに心の癖のない良い女性は、大のお母様以外にありません。これこそ善良な女性というべきだと私は信じている。善良といっても、単にお人よしの締まりのない人は頼みになりません。と教えておいでになるのを聞いていて、紫夫人の偉さが明石にうなずかれた。あなただけはそのわけもわかる人なのだから、仲良くしてこの方のお世話も一緒にしてください。とまた小声で明石を言いになった。ただいままで仰せにはなりませんが、女王様のご好意がよくわかるものでございますから、毎度そのことをお話しいたしております。私を失礼な女とおぼし召すのでございましたら、この方はこれほどにお愛しにもならないでございましょうが、自分で片腹痛く存じますまでに、私をご同等な人のようにお扱いくださいますから、私は恐縮いたすばかりでございます。何の価値もない私などが、なくなりもしませず、いつまでも姫君のおそばにおりますのは、世間の聞こえもよろしくないこととご遠慮がされますのを、女王様のご好意でどうやら邪魔者らしくなくしていられます。と明石が言うと、あなたに尽くす心などはないだろうが、姫君を母として愛する心を今になって分けてもらいたいために譲るところがあるのでしょう。あなたもまた実務の権利を主張なさらないから、双方の間が円満にいて、私はこれほど安心のできることはない。ちょっとしたことにも浅はかな邪推などする人が、一人でもあれば周囲の人は迷惑するものですからね。あなた方には欠点がないから、私は苦心をすることもない。この院のお言葉を聞いて、明石は謙遜をしてよかったと思った。院はタイの方へお帰りになった。ますます女王様にご愛情が傾くようですね。実際誰よりも優れた、あらゆるものを具足した方なのですから、ごもっともだと我々でさえ思うというのは幸福な方ですね。宮様を表面だけ立派なお扱いをなすっても、 あちらにおいでになることが多いのですもの。もったいないこととも言われます。ご身分から申しても、宮様が一段上の方なのですもの。などと姫宮に語りながらも、明石はいささか自信を持つことができるのであった。それは髭を持っていることにおいてである。高貴な方でさえ飽き足らぬ待遇を受けておいでになる夫人の中の一人で、薄い院のご愛情などとやかく自分などは思うべきでないと、そのことでは諦めができていて、明石の誇りに悲しく思われるのは、深い病入った父の入道のことだけであった。天君も終わりの文に書かれた夫の一言を頼みにして、未来の世を考えながらも物思わしくしていた。現大将は女三の宮を、あるいは得られたかもしれぬ立場にいた人であったから、六条院に来ておいでになるのを無関心でいることもできなかった。院のお子としてその御殿へ近づく機会もあって、それとなく観察しているのであったが、ただ若々しく王ようなという点だけの良さがある方のようで、壮麗な六条院の本殿をお済ませになって、今後の礼になるまで派手なご待遇をしておいでになっても、それだけの貴女たる価値のありなしをこの人には疑われた。女房だのも落ち着いた年齢の人は少なく、若い美人風、派手な騒ぎをするようなのが数も知れぬほどお付きにしていて、陥落的な空気の横一しているお住まいであったから、そんな中に内気なおとなしい人が混じって物思いをしといても、軽佻に騒ぐ仲間に惹かれて、それも同じように朗らかな風をしていたり、毎日幼稚なお遊びの相手ばかりをしている道女の教養なさなど、院は気持ちよくはおぼし召さなかったが、一つの趣味の目で物を見ようとされぬ方であったから、それはそれとして許してみておいでになって、ご感傷も遊ばさなかった。夫人になられた宮に対してだけはよくお教えになるのであったから、以前よりは少しご立派な方らしくおなりになった。そんなことが外聞にも知れてくるのを大将は見て、優れた人の少ない世だ。紫の仁王がこんなに長い間ご一緒におられても、誰にもどんな風な、どんな女性であるという想像もさせない重々しさがあって、静かに深みのある女であることを願って、またさすがに明朗な態度をとり、他を軽蔑せず自身の自尊心を傷つけない用意があると思い、何年かの前に夜明けの夕べに見た面影が忘れがたかった。自身の夫人を愛する心は変わらなかったが、その人は相手にしがいのある優越した女性でなかった。恋人を妻にした後の安心した気持ちと、その人ばかりを見ている目の倦怠さで、父君が異なった幾人の夫人を集めておいでになる六条院の生活が羨ましくて、誰もみんな自分の妻よりも相手にして面白い人のように思われてならないのである。その中で姫宮はご身分から言っても、最も若い思い上がった大将などには興味を惹かれるご存在ではあったが、表面をお飾りになるだけの愛情以外の何物もないような院のご待遇がこの人によく分かっていて、あるまじい心を起こしたというでもなしに、お顔の見られる時があればよいとは願っていた。上文の神も四十六条院へ参っている人であった。この宮を山の帝がどんなにお愛し遊ばしたかも詳しく知っていて、お婿選びの時以来この宮に好意を持ち、この求婚者には院の帝も決してもってのほかのこととは仰せられなかったという知らせを得たのでありながら、宮は六条院へ入荷されるのを残念に思い、心も傷つけられたほどに苦しんで、今でも門の神は恋を捨てていなかった。 その頃から心安くなった女房によって宮のご様子を聞くのを儚い眺めにしていたのである。やはり大の婦人とはご競争がおできにならないようだと世間の人の噂するのが耳に入るとき、もったいなくても自分の妻に得ておれば、そうした物思いをお察ししなかったはずである。二人とない六条院のような立派な男で自分はないのであるがと、こんなことを言って、始終心安くなっている小侍従という宮の女房を扇動するようなことを言い、無情の世であるから、ご出家の志の深い院がご遁世になる場合もあったなら、自分は尿酸の宮を得たいと絶えず思っている右衛門の神であった。